お知らせがあってるかと思うんですが、本助祭様は3月の20日、浦上教会で司祭助会の秘席を受けることになります。これから1ヶ月ぐらいだと思うんですが、この前、教会学校の子どものミサで、ジョニー神父さんが司式をして、助祭さんが横についていたわけです。で、私は子どもたちの方の席に座って預かっていました。で、1ヶ月前ですから、そろそろ練習し始めてるんだなと思いながら、それを微笑ましく見ておりました。この前、後藤中央病院で一人の入院患者に声帯を授けていたときに、そこ4人部屋でした。隣のベッドの入院患者が耳をそば立てているような感じがしました。実際にはカーテンをしていたので、お隣の様子を目で見ることはできませんでしたが、声帯配慮の様子をこの一緒に預かってみたい、共有したい、そういう雰囲気が伝わりました。特に御言葉の朗読の場面で、御言葉の朗読して、主の祈りを唱えて、ご聖体を授けるわけですが、御言葉の朗読の場面で、耳を傾けているのかなという緊張感が伝わってきました。その方がカトリック信者だったのか、そうではないのか、もしかしたらカトリック以外のキリスト教だったのか、そこまで立ち入りませんでしたが、御言葉に耳を傾けていたとしたら、今後機会があればお話をしてみたいなと思いました。今回病院での声帯配慮を通して、病院でのこの声帯配慮は声帯配慮の儀式は本当に宣教の絶好の機会だと感じました。病室の方々いらっしゃる中で御言葉の朗読と声帯配慮をする様子は、心の渇きを感じている人にはまたとない宣教の機会だと思います。体が弱り、何かにすがりたいという気持ちもあると思いますが、それ以上に心の渇きがあるので、その人の心の扉を開くのだと思います。聖体配慮の際朗読した御言葉はヨハネ6章51節、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。ここを読みました。儀式書にはいくつか朗読箇所があって、そのどれかを選ぶわけですが、もしもお隣の入院患者さんが聖書の御言葉を聞くのが最初で最後の機会だとしたらどうだろうということを考えました。また行った時はもう退院してるかもしれませんから、最初で最後かもしれない。どの箇所、どの物語、イエスのどのような言葉が最初で最後に御言葉に触れる人の心に響くだろうかと。ミサの途中も正面の小窓からですね、こうやって見てる人がいました。観光の方だと思うんですが、その方がこうやって見てる間に皆さんのお祈りの何を聞けば一番響くだろうかと、そういうことなんですね。で、そのように考えていたとき、今日の福音朗読はとても心に響くものがありました。 幸いについて語られているのは、客観的には決して幸いとは呼べない状況です。貧しい人々は幸いである。今飢えている人々は幸いである。今泣いている人々は幸いである。こうした状況がどうして幸いと呼べるでしょうか。ところがイエスはこの状況を幸いに変えてくださいます。貧しさ、飢え渇き、涙する場面にイエスは共にいてくださる。いてくださることができる。そういう方だからです。イエスがそこにいないのであれば、貧しさ、飢え渇き、涙する場面は悲しみのどん底のはずですが、神の国を用意してくださるイエスがそこにいてくださるとき、悲しみが喜びに変わります。四人部屋の病室、おそらく誰も面識がありません。例えばそこに1ヶ月入院するとなれば、たまに見舞いに来る家族だけが話し相手かもしれません。その話し相手も、例えば後藤中央病院、15分の、面会時間制限ですから、15分経てば病室を去っていきます。次に来る時までずっと不便な生活や病との戦いを一人耐えなければなりません。語りかける相手がもう本当に誰もいなくなってしまうのであれば、病院生活の辛さはどれほどでしょうか。ただ、生体配慮を受けた患者は入院中も神に語りかけることができます。その方、枕元には祈祷書が置いてありました。朝晩、祈祷書の祈りで神に語りかけているのでしょう。孤独の中でも神に語りかけることができる。イエスがそばにいてくださるということを信じている。その信頼で泣きたいような状況が幸いな状況に変わるわけです。もちろん私も顔を見せ、声帯を授け、神が共にいてくださることを見える形で伝えるのは大切なことです。そしていつか悲しみのどん底がイエス様が共にいてくれた時間だったから幸いだった。そう言えるようになって、同じ境遇の人を慰め、励ます、そういう人になってくださればなと願っています。私が四人部屋に見舞ったその人は、根は明るくて物事を前向きに捉える人だと思っていますので、きっとイエス様の語る、こういう方々は幸いであると語る、その幸いを自分は体験したと、体験によ